こんにちは、白金工業 FM です。今日はおなじみの辻さんと田中トーマさんをお呼びして、2024年の言語処理学会について話していこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
よろしく
ます。
お願いします。
今日トーマさんが、ブレインパッドのデータサイエンティストなんですけれども、実際に言語処理学会に登壇もされたということで、いろいろお話をお伺いできればなと思います。で、初登場なので簡単にで構わないので自己紹介お願いします。
はい、新卒3年目のデータサイエンティストの田中斗真と申します。そうですね、案件上で結構 LLM を触ったり、プライベートで論文書いたり、その他の活動でもいろいろ LLM に関わっているので、で今回その延長で言語処理学会にも参加してきたので、参加体験記みたいなところを共有できればと思っています。よろしくお願いします。
お願いします。簡単に言語処理学会について私から説明しようと思います。これ聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけれども、すごい固い言葉で言うと、言語処理学会とはっていうところで、言語処理の研究成果発表の場として、また国際的な研究交流の場として、1994年に設立された学会でございます。で、2015年に一般社団法人に認定されてて、今年が、大会としては30回目の開催ですね、になってます。で、今年は神戸で3月11日から15日の5日間、開催されていて、30年のプロンプトから未来を創造するというスローガンで開催されました。今年の参加者は、トーマさん実際に登壇されて、盛り上がってたのよくわかってると思うんですけども、なんと2121人という、去年よりも300人以上増えていて、ついに2000人の大台に乗ったっていうかなりの数ですね、になってます。はい。そんなところで実際に登壇されたトーマさんには、現場の熱量とか全体感ですとか、ご自身も発表されているので、その発表論文ですとか、他に気になった論文とかあれば、ぜひぜひお伺いできればなと思っております。じゃあ、まずは当日の全体感みたいなところからお伺いできればと思うんですけれども、実際に参加してみてどうでした？現地は。
そうですね。言語処理学会は初めて参加したので、本当にただただ一番思ったのは参加人数が多いなっていうふうに思ったところなんですが、去年あたりから、論文の投稿数だったり人数が劇的に増えてっていうところで、明らかにチャット GPT、LLM の影響なのかなっていうふうには感じましたね。
そうっすよね。一昨年386件で、去年579件で1.5倍に増えてるんで、完全にチャット GPT ですよね。
本数みたいなところも調べてきていまして、2年前だと386件中 LLM は10件しかなくて、その次の去年は579件中27件で、今年は599件中130件以上みたいなところで、確かに発表を聞いてても LLM だったり、大規模言語モデルが生成 AI みたいなワードがたくさん聞くような回だったのかなというふうに思いました。
そうか、逆に2割くらいで収まってるっちゃ収まってるんですね。もっと圧倒的にみんな LLM ネタで書いてくるかなと思ったら、しっかり基礎研究みたいなところもやってそうですね。
そうですね。結構言語処理学会自体は情報処理的なところ以外の、国語系の研究みたいな
そっかそっ
ところ
か。
も結構発表がメインであったりするので、日本の国語研究の伝統的なところは、今も研究発表として一定数あるのかなというふうに感じています。
あ、なんか参加する人のなんか分布というか属性だいぶ変わったんじゃないですか、この1年。
そうですよね。あまり適当なことは言えないんですが、結構属性の偏りすごいとは思いますよね。
去年、今年と多分、機械学習というか、我々のようなデータ職種の人めちゃくちゃ増えてそうっすよね。
そうですね。確かに実際に聞いてて全然理解ができないぞみたいな研究内容もあって、それは機械学習、自然言語処理的な内容ではないものとか。
我々の領域じゃない研究があったんです
はいはい。
ね。ありがとうございます。他に全体感というか、気になったこととかあります？参加してみて。
結構やはり、自分の研究とかも踏まえると LLM 系のインパクトが強くて、そうですね、そのイメージが強いんですが、結構その参加者同士の仲の良さみたいな、フレンドリーな印象を受けていて、自分は非公式の懇親会に参加したんですけど、非公式の懇親会自体も有志で勝手に立ち上がって、連絡が来て、もう本当に見ず知らずの人が参加しますみたいな、参加証明して、皆さんを全員招待するような形で、パッと店も予約して、すぐ開催するみたいな形だったので、会全体としてはそういう方が多いのかっていう印象です。
なるほど。じゃあ、 当日の雰囲気とかが分かったところで、実際にトモアさんが登壇されたので、ご自身の研究内容をお伺いしていきたいと思うんですけれども、まずタイトルと概要からお伺いしていいですか？
はい、タイトルは、インダクティブ・バイアス・ラーニング、大規模言語モデルによる予測モデルの生成というタイトルで発表させていただきました。こちらの論文なんですが、一応自分だけではなくて、株式会社ブレインパッドの江本さんと弓林さんとも一緒に、執筆したっていうものにはなっております。で、概要なんですが、結構シンプルな研究ではありまして、大規模言語モデルを使って、ラベル付きデータセットのようなデータセットから、そのラベルを予測するような予測モデルを生成するような手法を提案したという研究になっています。で、この、生成する方法としては、もちろん機械学習などは使わずに、そのデータの構造を踏まえて、ラベルを予測するような Python のコードを出力するという方法で、実現しています。
ありがとうございます。これ、既存の機械学習モデルと比べてどうとかみたいな結果はあるんですかね？
そうですね。研究の結果としては、結構簡単なデータセットにはなってしまうんですが、二次分類タスクとかでよくあるサポートベクターマシンであったり、ロジスティック回帰などとの、精度検証も行っていて、全部の機械学習モデルに勝ててるわけではないんですが、一部、それらのモデルに匹敵するような性能の予測モデルの生成には成功しているというところで、今回結果とさせていただいています。
この予測モデルって呼ばれてるものっていうのは、中身のロジックを何かのライブラリ呼び出してるとかそういうことではなくて、その言語モデルが独自にアルゴリズムを組んでるってことなんですか？
そうですね、ライブラリを使ってないっていうところで、インダクティブバイアスラーニングという名称にもつながるところではあるんですが、実際に与えたデータの特徴量間の関係の、線形の式であったり、非有分の条件分岐の式などをうまく使ったようなコードが生成されて、新しいデータを入力すると、正解ラベルに近い予測を行うことができているっていうようなイメージです。実際にインダクティブバイアスラーニングっていう名称をつけた理由としては、インダクティブバイアスラーニングって日本語だと、機能バイアス学習みたいなことにはなると思うんですけど、通常、ロジスティック回帰などであれば、線形の過程を置いて、そこにデータをフィッティングするであったり、決定義であれば、データの中の構造として分岐するような過程を置いていると思うんですが、そのあたりを明示的に与えなくても、データから最良の構造みたいなものも推定して、かつパラメータも推定して、モデルを生成しているというところで、そのようなもの自体をデータから学習できているというので、インダクティブバイアスラーニングというような名称をつけています。
これって中のアルゴリズムとかどうなってるんですかね？多分特定のモデル使うとかそういうわけじゃないっていうのところまでは分かったんですけれども。
これ、中身のデータの関係読み取って毎回、要は違うふうにコードを生成してくるってことですよね。
あ、はい、そうです
ああ。
ね。
だから、データ側から、どういうアルゴリズムにするかを決めるっていう。
そうですね。データ自体を、プロンプトに入れて、LLM に与えて、それ以外にも指示も出すんですが、で、その与えたデータをもとに、今お話しいただいたような、ある意味、そのラベルを予測するような数式そのものを生成しているようなイメージです。
それを LLM が認識したデータの関係性からコード作るんで、素朴には外装にそんなに強くないのではって思っちゃうんですけど、ここら辺はどうなんですか？
いや、そうなんですよね。そこは結構研究の課題にはなっていまして、ある意味、ドンピシャに予測するようなものになってしまうんじゃないかみたいな問題はあって、確かに未知の分布みたいな、結構汎化性能みたいなところは疑問視されると思うんですが、今のところ結構うまくはいってるので、そのあたりはちょっと理論的な解析などはちょっとあまりできてないので、
逆に言えば、非線形の関係でも、学習データの構造とかを理解するには役立つっていう、なんか XAI みたいな使い方だったら、すごい便利そうですね。
そうですね。そもそもテーブルデータの解釈性みたいなところ、いろいろ研究は進んでると思うんですが、本当にもろにコードが出てくるので、解釈性がすごい高いっていうのと、あと、あれですね、これもテーブルデータであまり問題にはならないかもしれないんですが、処理速度も NumPy とか Pandas とかって書かれてるので、めちゃめちゃ速いっていうところと、あと、すごいデータドリフトが起きるようなテーブルデータの処理などがあったときに、例えばあるモデルを採用して、それで学習を ていて、まあ、予測を行っていても、まあ、そのモデルでさばけないような特殊なデータが来た時にも、まあ、構造自体から推定を行えるので、まあ、精度をあまり落とさず処理ができるんじゃないかみたいな応用先は少し考えていたりします。
ありがとうございます。あと、最後に言っておきたいこととかあります？この論文について。
いや、そうですね。ちょっと取り組み始めたばかりの研究なので、いろいろまだ課題点だったり、研究の限界みたいなところが多いとは思うんですが、と少し観点として、まあ、LLM っていうある種 AI によって、まあ、予測モデルっていう AI を生成できてるっていう点は、結構面白いんじゃないか
確かに。
と思っていて、なんかもう AI によって AI が生成できるみたいなことが、まあ、本当に将来的にもできていくのかなっていうふうに、は個人的に考えていて、まあ、この延長線にあるわけではないかもしれないんですが、まあ、引き続き取り組んでいきたいと思っております。
ありがとうございます。そうですよね。これでどんどん AI がより良い精度のモデルを作っていったら、本当に技術得意点みたいな話になりますもんね。
あ、そうですね。
ありがとうございます。じゃあ、トーマさんの実際に登壇された論文はこんなところで、他の人の発表とか聞いて気になった論文とかありますか？
いやもうそうですね、たくさんあって、自分の研究なんかより本当に素晴らしいなっていう研究がたくさんあったんですが、まあ、今日はそうですね、メインのでちょっと取り上げたいと思っていたものとして、まあ、一つ持ってきているんですが、まあ、今回の言語処理学会の最優秀賞の研究で、まあ、逆学習による言語モデルの解析っていうテーマの研究を紹介していただければなというふうに思っております。
ありがとうございます。じゃあ、この逆学習による言語モデルの解析の概要からお伺いしていいですか？
はい、そうですね。ちょっと結構そもそも共有内容が概要とかになってしまうんですが、逆学習っていう言葉があると思うんですが、まあ、反学習とか、英語だとアンラーニングって呼ばれていたりして、まあ、それを使った、まあ、言語モデルの解析っていうような論文になっています。で、この言語モデルの解析っていうところなんですが、まあ、大規模言語モデルが何らかのデータセットで学習を行ったときに、それを新しい自然言語処理のタスクに適用したときに、その学習に使ったデータがどれだけ影響しているかみたいなところを調べるっていうのを、この言語モデルの解析っていうふうに言っています。で、この、まあ、実際に何らかのタスクをさせたときに、まあ、元の学習データの、まあ、何が役に立ったか、みたいなことが分かると、チェインオブソートなどの、まあ、プロンプトエンジニアリングの手法が、まあ、どのような学習データによって引き出されてるか、みたいなことの解明につながるので、大切な研究対象 っていうふうに言われています。
何が学習に寄与してるかっていう観点なんですね。以前、キムさんにマシンアンラーニングの、紹介していただいたんですけど、その時は個人情報保護みたいなところで、すでに学習したデータからこいつらを取り除きたいよっていう観点で紹介していただいたんですけれども、今回は何が学習に寄与しているかっていうのを解明したいっていうモチベーションなんです
そうですね。そ
ね。
の解明するために逆学習を使うみたいな。
この逆学習の、意味としては、その学習したものをいかに忘れるかっていう意味では、それは同じ意味で使ってるっていうのであってますか？
はい、そうです。で、そうですね。で、実際にまあどう使うかっていうので、そこにまあ逆学習の話にはなってくるんですが、まあ、先ほどの、まあ、あるデータセットが、まあ、あるタスクを行うときに、まあ、どれだけ影響があるかっていうのを、まあ、調べる方法として、まあ、一番シンプルなアプローチとしては、そのある学習データを含む LLM と、まあ、含まない LLM を、まあ、2つ用意して、で、同じタスクをさせたときに、まあ、その差分を見ることで、まあ、その学習データが、まあ、どれだけ影響を及ぼしたかみたいなものを測れるとは思うんですけど、まあ、それは非常にまあシンプルな考え方なんですけど、まあ、実際に LLM をその場合ごとで作るみたいなことで結構コスト的には非常に重いので現実的ではないっていうところで、まあじゃあ一からそういうものを作るんではなくて、まあ逆学習を使ってある学習データがどれだけ影響を及ぼしたかっていう、その学習データセットを逆学習することで取り除いて同じタスクを解かせるっていうことで、まあ、1から LLM を2つ作らなくてもその評価したい学習データ、まあ、どれだけ寄与したかっていうのを測ることができるっていうような研究になっています。
逆学習って具体的にどうやってるかみたいなところまで言及ってありました？
あ、そうですね。こちらもそこまで詳しくはないんですが、まあ、勾配上昇法っていう、まあ、勾配効果法の逆のようなものを使うんですが、もう本当にイメージ通りのもので、まあ、あるデータに対しての、まあ、損失関数を最大化するように学習していくような手法になっていて、まあ、それで実際に逆学習を行っていく っていうようなイメージです。
うん。
損失関数のちょっと作り方みたいなところまでは、自分もあまりイメージは湧いてないんですが、今回の研究では、そうですね。まあ、それを少し発展させてるような方法にはなるみたいなんですが、アプローチとしてはそのような方法をとっているみたいです。
なるほど。これ、最優秀賞に選ばれたっていうことなんですけれども、特に評価されたポイントみたいなのは説明とかありました？
ちょっと授賞式の方に参加できてないので、その上の方々がどういう基準で評価したかっていうのは、ちょっと自分は今すぐには答えられないんですが、もしかしたら調べれば出てくると思うんですが、そうですね、でも本当に理論的な側面であったり、まあ、実験的なところ、まあ、実験も本当にちゃんと行われているっていう、まあ、このちゃんとっていうのがすごい雑な言い方なんですが、まあ、結構多くの検証パターンでコストを結構かかるような実験を本当にちゃんとされていて、しかも、その言語処理学会の論文の枚数ってなんか4枚、プラスとアペンディクスみたいな感じでまとめないといけないんですが、その4枚に本当にしっかりまとまっていて、で、この言語モデルの解析だったり、まあ逆学習、反学習みたいなところ、自分は全然知らないんですけど、まあこの論文を読むだけで割と理解できたので、まあもうすごい論文だなとは、実に思いました。
なるほど。ありがとうございます。もう、純粋に論文の質が評価された部分もありそうですね。
いや、本当に。それ以外にも、まあ、詳しくここで説明できるものではないかもしれないんですが、まあ、LLM の評価指標、そしてまあよく使われる JGRU のまあ論文の招待講演があったり、半年前ぐらいに多分公開はされてないんですが、なんかレポートが出たプリファードネットワークさんのなんかプロンプトエンジニアリングの自動化みたい
ああ、
な
ありました。
論文もこの言語処理学会にまあ投稿されていたので、結構それらを踏まえると、なんかこの1年間ぐらいの自然言語処理分野の本当に代表的なもの、あ、これ見たことあるみたいなものがすごい集まっていて、なんかその、ある意味そういうのも振り返られるような場にはなっていたのかなっていうふうに思いました。
なるほど。ありがとうございます。すごい稚拙な感想を言うんですけど、日本語で6枚くらいでまとまってる論文ってめちゃくちゃ読みやすくていいっすね。
いや、
なん
そ
か、
うなんですよね。
まあ今までわざわざチャット GPT とかに詳しく概要とか教えてもらうことからやってましたけど、さらっと見るだけでもなんとなく雰囲気からわかるので、そういう意味でもちょっとちゃんと読もうってなりました。
確かに生成 AI の論文で日本語のやつ僕も初めて見たかもし
ああ、
れ
そうですよね。なので、さっきも逆学習がアンラーニングなのかどうかも最初ちょっとすぐ結びつかなかったので、そういうちょっとギャップはありますけれども。
そうですね。でも結構でも4枚にまとめるっていうのの難しさも今回初めてだったので感じましたね。こうアーカイブとかの投稿だともう枚数制限とかなく、まあ、自分が好きなだけ書いて、もう情報を詰め詰めで投稿する人がほとんどだと思うんですけど、まあ、実験の設定とか実験結果みたいなのをベタベタ貼ってると4枚なんて一瞬にして超えてしまうので、まあ、そういう意味でなんかある意味文章力みたいなところも問われるようなすごい感じはしましたね。
それも LLM でちょっとサポートしてもらって書かなきゃですね。
いやもうちょっと次回は 力を借りたいです。
言語処理学会は LLM 使っていいんですかね、論文書く。
ちょっと明記はしてないんですが、そんなことは今このまでは言えない。怖いんで言えないんですが、まあでも使っていく流れにはなりそうですよね。
ありがとうございます。じゃあ、トーマさん何か言い残したこととか、三井さん聞いておきたいこととかございますか？
あ、そうですね。次回は人工知能学会の、まあ、参加報告だったり、まあ、面白い論文などをもっとたくさん持ってこれればなと思っております。
ありがとうございます。そうですよね。5月にも人工知能学会登壇されますもんね。
はい、そうですね。
はい、またお願いします。
あ、僕から一個だけ聞きたかったのは、このチャット GPT とか生成 AI 増えたとはさっきおっしゃっていただいたんですけど、なんかチャット GPT を使った論文みたいなのもあるんですか？なんか確かに世の中的にはそういうこうプロプライエタリーな API 出てきて使うようになったけど、論文で書くってなるとどう書くんだっていうのが僕に疑問で、さっきみたいなこう逆学習みたいなアルゴリズムの検証みたいなのは、まあ、なんか論文書けそうだなと思うんですけど、ある会社が作ってる API を使って論文書くなんてことできるのかなっていう。まあでもアーカイブに載ってるやつは基本的にそれを使って書いてるから、まあなんかなくはないけど、学会に出すってなるとどうなんだろうっていう。
でも結構、まあ、自分のも含まれるとは思っていて、プロンプトエンジニアリング系の論文も結構そうで、API を使った場合と、まあ、ローカル LLM で検証した場合みたいなもの
ああ、
と
確か
か
に。
でやると、一番 まあ、納得感があるのかなっ
確かに。
ていう感じではなるんですが、API だけの論文もどう、ちょっと今回の言語処理学会であったか分かんないんですが、一応、あるにはあるっていうので、でも最大限の配慮としてはシード値を規定して、多分 OpenAI の API というよりかは、AOAI とかの方がシード値固定しやすかった気がするので、そういうものを使ってるんじゃないのかなっていう
なるほど。
気が
まあ、
します。
確かに言われてみると、プロンプトエンジニアリングとかであれば、なんか、書き方の違いで性能上がりましたねっていうふうに書けなくはないから、なるほど。まあ、そういう出し方あります。
確かにブラックボックスなとこ、そこはちょっとあまり良くはないので、まあ難しいところではありますよね。
まあ、良くないっていう価値観がなくなる可能性もまあなんかありそうな気がしますが、
はい。まあ
分
ちょっ
からん
と、
もん分からんっていうまま。
はい。だいぶローカル LLM との差はまだ、だいぶあると思うので、まあできることも違うので、なかなか難しいです。
ドメインによっては結構近寄ってきてるやつとかありますけど、
はい。
でもまあ、GPT-5 が控えてるという噂も。
また突き放されてしまうかもしれないです。
噂では来年夏でしたっけって言われてますけど、来年夏は嘘だ。今年の夏か。ですね。そうか。
もう
そう
す
で
ぐですすね。
ね。すぐですね。
すぐでは
い。
す。
はい。ありがとうございます。じゃあ、最後にオフラインイベントの宣伝です。4月25日木曜日の夜に、白金工業ミートアップ Vol.14 あと六本木ということで、実務における LLM あるある課題共感し合おうというトークテーマを話していきます。実際にこう、生成 AI とか LLM ってこういうことできるよねっていう話はあるんですけれども、技術的に気にしなきゃいけない部分多いよねとか、そういうの語られてないよねっていうところを話していきます。ブレインパッドの LLM プロジェクトの最強メンバーを集めてやっていくので、ぜひぜひ遊びに来てください。申し込みページはショーノートにも貼っておきます。こんなところで今日は、田中斗真さんと辻さんと言語処理学会について話してきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。